こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。60分でわかる最新著作権超入門は、ストリア法律事務所の弁護士陣が、著作権法の基本とデジタル環境で生じる実務的な論点を整理した入門書である2024年巻、152ページのフルカラー構成で、法律を専門としない読者がこの利用は許されるのか考えるための基礎を得ることを目的とする。対象は創作物を作る人だけではない、SNS に投稿する個人、コンテンツを扱う事業者、ウェブサービスの運営者、AI を利用する職種まで他社の著作物を利用し、同時に自らの表現も保護したい人を視野に入れる著作権とは何か、どのような権利が発生するか抑えた上で、引用、私的利用などの権利制限、SNS 動画配信、機械学習、生成 AI へと論点を広げる、単なる禁止事項の一覧ではなく、権利者と利用者の双方の立場から、デジタル時代の判断枠組みを俯瞰するガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、著作権を創作の保護と利用の調整の制度として捉える本書の出発点は、著作権を一律に他人の作品を使ってはいけないという基礎として理解しない点にある。著作権法は、思想または感情を創作的に表現した著作物を保護し、創作者が利用から利益を得られる基盤を作る。他方で保護が過度になれば、学習批評情報流通次の創作が妨げられる。このため法律には、保護される対象権利の内容利用が許される場面を切り分ける仕組みが置かれている。本書はこの全体像を先に示すことで、個別の事例を暗記するのではなく、判断に必要な問いを立てられるようにする。例えばアイデアそのものと具体的な表現は区別されるため、着想が似ているだけで直ちに著作権侵害になるわけではない。また著作権は創作時に原則として発生するため、登録表示の有無だけで自由利用の可否を決めることもできない。利用者には対象と権利を確認する姿勢が、創作者には自分の成果をどのように管理活用するかという視点が必要になる。こうした二面性を抑えることが、 SNS 投稿、商品企画、資料作成、 AI 利用といった後続の論点を理解する土台となる。次に、著作権に含まれる権利を分解し、利用行為ごとに考える。著作権があるという表現は便利だが、実際には複数の権利の総称である。本書が扱う基礎事項の重要性は、利用の対様によって問題となる権利が異なることを理解できる点にある。複製、インターネットへのアップロードに関わる公衆送信、上映や演奏、本案など、作品の使い方は一つではない。画像を保存する、資料に転載する、動画に音楽を入れる、作品を改変して公開するといった行為は、それぞれ別の検討を要し得る。さらに、経済的利用をコントロールする著作財産権だけでなく、著作者の氏名表示や内容の改変と関係する著作者人格権も利用設計では見落とせない。この分解は許諾を得る場合にも有用である。誰から何について、どの媒体、機関、地域、目的で許可を得るのかを具体化しなければ、後に想定外の利用が残るからである。著作権の保護期間についても、70年経過という単純な標語だけで判断せず、著作者や公表時期、権利の種類などを確認する必要がある。本書は超入門として、複雑な制度を完全に代替するものではないが、利用行為を具体的に言語化し、必要な権利処理を見極める入り口を提供している。さらに、引用、私的利用などの権利制限を例外の条件として確認する日常的な著作物利用では、権利者の許諾が常に必要というわけではない。本書は著作権に設けられた権利制限規定を利用者に開かれた重要な制度として取り上げる。ただし、これは便利な面積条項ではなく、目的や方法に条件がつく例外である。とりわけ引用は誤解されやすい。出典を書けば自動的に許されるわけではなく、引用する必然性、引用部分と自らの記述の主従関係、必要な範囲に留めること、引用箇所の明確化などを含めて検討する必要がある。自分の主張を支えるためではなく、他者の作品自体を見せることが中心になれば、引用として正当化しにくくなる。私的使用のための複製も、家庭など限られた私的領域での利用を想定するものであり、職場での共有や公開投稿まで広く許す制度ではない。こうした例外規定を正確に理解する利点は、必要以上に利用を萎縮させず、同時に安易な転載を避けられることにある。本書は権利制限を著作権に開いた穴として位置づけ、保護と利用の均衡を制度として把握させる。判断が難しい案件では、例外を自己流で拡張せず、利用許諾、代替素材、専門家への確認を選択肢に入れるべきだという実務感覚にもつながる。そして、SNS ウェブサービスでは、投稿前後の権利関係を確認する SNS や動画プラットフォームは、個人を発信者、配信者に変えた一方、著作権上の判断を日常化させた。 本書はウェブサービスと SNS を独立した章で扱い、単にネットにあるものは自由に使えるという誤解を正す。検索で見つけた写真、イラスト、文章、映像、音源であっても公開されている事実は利用許諾を意味しない。投稿者自身が撮影、制作した素材か、権利者の許可やライセンス条件があるか、引用の要件を満たすかを公開前に確認する必要がある。また他者の投稿を再利用する際には著作権だけでなく、肖像やプライバシー、サービス規約なども関わりうる。動画の歌ってみた、弾いてみたのようにプラットフォームと著作権管理団体の契約が利用に影響する場面もあるが、そのことは全ての楽曲、全ての利用方法を無条件で許すものではない。原版権など別の権利が問題になることもあるため、契約関係の範囲を確かめる視点がいる。企業にとっては広報担当者や外注先任せにせず、素材の出所、許諾範囲、クレジット、保存記録を管理する運用が重要になる。本書は利用者と権利者の双方にとって投稿後の削除対応ではなく、投稿前の確認を制度理解に基づいて行う価値を示している。最後に機械学習生成 AI を学習段階と生成利用段階に分けて考える。本書の現代的な特徴は、機械学習と生成 AI に関する著作権上の問題を扱う点にある。 AI をめぐる議論では、学習に著作物を使うことと生成物を公開販売利用することが混同されがちである。両者は利用目的も関係者も異なり、著作権法上の検討も分けて行う必要がある。本書は情報解析に関する権利制限規定を含め、 AI 改札利用の論点をケーススタディとして案内する。もっとも、学習段階に一定の規定があるからといって具体的なサービスやデータセットの適法性、出力物の利用可能性が一律に確定するわけではない。生成段階では出力が既存作品の表現に依拠し類似していないか、プロンプト入力者の創作的関与がどの程度あるか、利用する AI サービスの規約がどう定めるかなど、複数の論点が重なる。 AI 生成物が常に著作物になる、あるいは常に保護されないといった二択では捉えられない領域である。法改正、行政の整理、裁判例、サービスの仕様が変化しうることも踏まえ、本書は固定的な結論を覚えるためというより、技術の利用ジャーメンを分解して確認するための初期地図として役立つ。AI を業務導入する組織には、入力データ、出力物、公開方法を分けたルール作りを考える契機となる。結論として本書は、著作権に初めて体系的に触れる人、SNS やブログ動画、資料作成で他社のコンテンツを扱う人、クリエイター、広報企画開発担当者に適している。法律実務所のように個別案件の結論を詳細に出すものではなく、日常の利用ジャーメンで何を確認すべきかを短時間で把握するための入門書である。そのため、契約交渉、侵害紛争、海外利用、複雑な権利処理を抱える読者には専門書や弁護士への相談が別途必要になる。それでも著作権をコピーの可否だけに縮小せず、著作物の範囲、権利の種類、権利制限、デジタル流通、 AI という順で見通せる点は実用的である。特に古典的な基礎知識と SNS、 ウェブサービス、機械学習、生成 AI という現在の利用環境を一冊に収めていることが本書の差別化要素となっている。フルカラーの図表と見開き中心の読みやすい構成も、条文や専門用語への心理的な障壁を下げる。利用前に誰のどの表現をどの方法で何の目的で使うのかと問い直す習慣を得られることが、読者にとっての最も現実的な利益である。ご支援いただける場合は、ストーリア法律事務所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。